ナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。さてコメントにも、はい、暑いですね、 いきなりっていうね、
はい、
コメントが入りました。30
度近く、ね、なるみたいなんで
今日夏日ですからね、はいはい、全国的に結構暑いみたいですから。
本当ですよね、
はい、半袖の人増えてきましたよ。
ちょっとなんか涼しい日を期待したいんですけど、
はい、
暑いです ね、
ね、はい、で為替の動き、ドル円も今日もまた一段と大きく動いてますので、はい、
そうですね、もう連日もう十分なボラティリティが続いていてですね、はい、もうあれこれ考えずにもう値動きだけ見てればいい環境なのかなとも思っているんですけども、
はい、
でそのまあ連日強烈なボラティリティが続いているわけなんですけど、今日ですね、まあ、ノーゲストデーということで、はい、取引手法をの話をちょっとしたいなと思ってて、そのテーマが今日はちょっとボラティリティにしようかなと。
ボラティリティ、まさに今のね、
はい、
皆さんが注目している大きなポイントですよね。
はい、ボラティリティをどう、トレードに生かすかっていうの、これで、ね、すごく大事なんですよね、実を言うと、うん、このあたりも少しお話できたらと思っておりますね。
はい、うん、メガネっすねっていうねコメントもいただいたり、ホールインワンとかこんにちは暑いです、やっぱりねこっちも暑いとか皆さん入れてくれてます、ね、うん、はい、ボラボラボラ、あ、小杉さんが入れてくれてました、ありがとうございます、はい、はい、皆さんのコメントもご紹介しながら進めていきたいと思いますので、はい、ぜひ、YouTube のコメント欄からお寄せください。
よろしくお願いします、
はい、お待ちしています、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなのFX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。先ほどもお伝えしたように皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、この YouTube のコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
それではまずは井口さんに足元の相場解説していただきましょう、は
い、そうですね、まあ、先ほども冒頭でも言いましたけど、はい、ボラティリティがすごいある中で、まあ先週はね、一旦米中で合意っていう、まあいいニュースが入ってきたりということで、まあ一定の安心感はマーケットに広がったもののですね、例えば、先週金曜日のミシガン、
はい、
ミシガン大学の、消費者信頼感指数というですね、指標があるんですけど、はい、これがですね、1年ものの期待インフレ率が、7.3%、
はい、
ということで、まあ、要するに、そのアメリカの消費者の方々は、1年後、前年同月比で 7% 上がってるって見てるわけなんですよね。
44年ぶりの高水準っていうことは。
いや、すごい。
今回だからすごくその CPI も上がりましたけど、インフレ率上がりましたけど、それを超えていくっていうことになっちゃうわけですよね。
大きく超えていてですね、それぐらい、まあそのアメリカのトランプさんのですね、への警戒感は強いというところがあったり、まあ週末にはムーディーズがアメリカを格下げしたりというニュースがある中で、一旦合意で、米中合意で少しマーケットにいい雰囲気出たんだけれども、やっぱりドルの上値重いんですよね。
実際にウォルマートも値上げしますよっていう表明してますし、はいはい、車のメーカーも結構なメーカーの数が値上げ表明してますので、うんうん、やっぱりこれ上がってくるんだよねっていうのを実感したなんか1週間だったように思いましたね。
はい。で、そうした中で今週は日米の財務省協議だったり、はい、あとは通商協議も行われるということで、で、そのマーケットの雰囲気、今どういう雰囲気になってるかっていうと、この日米の、まあ、協議に向けて、まあ、加藤さん、ベセントさんだったり赤澤さん、グリアさんだったりあるんですけど、はい、まあ円安是正、
うん、
まあドル高是正とも言えるのかもしれないけど、そういった話がやっぱり出るんじゃないかっていうことでドル円がまた下がってると、
そうですね、
いうことですね。
このところ台湾ドルも大きな動きがありますし、韓国のウォンも大きな動きがあって、
大きく
ちょっと警戒は高まっている感じはね、
そうですね、
あった中でのですよね。
あった中で、で今回もう何回かやってる中で、やっぱりさらに、まだまだ引き続きというんですかね、はい、円安是正の話が出てくるということは、そういった警戒感、まあ、特に海外勢中心にあるんだろうな、というふうに思って おります。
ここまで赤澤大臣は為替の話は出ませんでした、はい、以上っていうなんか ね、 うね、もうそこは聞いてほしくないっていうような姿勢貫いてきましたけど、
で、ね、はい、でまあおそらくですけど言わない、まあ仮にねそういう裏であったとしても表には出さないとは思うんですけどね、
はい、
ただ実際に台湾だったり韓国だったり、まあ、急騰しましたんで、
はい、
もうアジアだかアジア通貨だかっていうのはやっぱ連想しやすいかなと思っているので、まあ、その日米の協議に向けてということになるかなと思いますね、
うん、そうですね、うん、もう本当に早ければ明日明後日ぐらいにはいろいろ情報が入ってくる可能性というのもねあるわけですよ ね、 もう今日から22日までまずは G7 ということで、
う
ん、そこで加藤さんとベッセントさんが、
ね、
はい、会談するということですからね、はいはい、
でそれ終わった後23日に、
はい、
今度赤澤さんとでベッセントさんね赤澤さんとはあのにはなんか出れないっていうのが今日ヘッドラインであって
そうなんですよ、
でちょっとマーケット動いたんですけど、はい、まあ、グリアさんとやるとということで、
ベッセントさんとじゃないと結論には至らないっていうこと
そうですよね。だから、
ね、
ただちょっと逆の方で言うとベッセントさんって非常にそのなんていうんですかね、こうマーケットに対してこう、あまりこうなんですかね、インパクトを与えない方というか、はい、結構丁寧にやってくれてるので、
マーケットよくご存知の方ですもんね。
こういうこと言ってしまうと大きく動いてしまうというのはよくご存知の方なんで。
はい、
中和してくれてたのかなっていうのを思うんですけど、そういう方がいないともうちょっとなんか過激にならないかなっていうのはちょっと少し心配なところは、まあ、あるといえばあるところですかね。
だからこそのちょっと相場が警戒してるっていうのがあるんですかね、うん、
まあ、あると思いますね。
先ほども今日の安値下回ってきまして、はい、この番組始まったところで144円の25銭、はい、下回ってきたという、ね、はい、今ねそのあたりで揉み合いにはなってますけれど、うん、なんとなく下押ししそうな雰囲気が満載ですよね。
うん、そうですね。
はい、
で一応あの、まあ、今週ですね、行われる、まあ、日米の財務省、並びに通商協議のプレビューということで、ちょっと持ってきたんですけれども、
はい、
スケジュールはこのような形で、加藤さんとベッセントさんに関して言うと、G7 中なんで、まあ、ちょっとまだ予定出てないですけど、20日から22日の間のどこかで、あると思います。で、まあ、直前にまたスケジュール出てくると思うんで、あの、ここ気にしといた方がいいと思います。
はい。
で、赤澤大臣とグリアさん、通商、代表の、グリアさんで、これが一応今日のニュースで言うと23日っていう方になってましたね。G7 が終わってからの会談ということになりますので、このあたりのスケジュールはちょっと押さえておいてください。
はい。
で、今お話にあったように、なんでこんなにね、警戒してるのかっていうと、やっぱり韓国のウォンだったり、台湾ドルだったりが、米協議後に急騰してるんだよね。まあ上がってるということ。で、アメリカ、トランプさんは、その通貨安、まあ、戦略を許さんという各国に言ってるわけなんで、アジアは、あの、好意的に、まあ、恣意的に、通貨安政策を取ってるんじゃないかっていう目がいってるということで、
はい、
それが急騰につながったと。当然、それは連想されるのは日本もそうなので、今回何回目かやってるんですけど、このタイミングであるのではないかとの思惑からかなり下がってます。
はい。貿易の額も日本違いますからね。はい。
そうですね。ただ、ベッセントさんはドル安を模索はしていないと言っておりますし、まあ、突っ込んだ話で言うと、その、為替の話はしないというのは散々言ってはいますんで、まあ、そんな中、マーケットは、いやいや、そんなことないんじゃないのっていうことで、円安是正の方に、舵を切ってるということですよね。で、一番高そうなシナリオでいくと、やっぱり結局何もなかったっていうことで、うん、今突っ込んで、円が買われてるんですけど、その円の買い戻しが入るっていうのが、これまでのパターンだったんですね。
はい。
だから、このパターンがもう一回来るかどうかっていうところは、面白いかなと、もし来てくれたらやりやすいかなとは思ってます。
もしかしたら週末、早ければで来週にはちょっと動きが変わる可能性があるってことですね。
大きい流れは多分なんてですね、ドルの上値は重いと思うんですけども、はい、今週だけの動きで言うと例えば、まあ明日明後日に加藤さんとベセントさんやって て何もありませんでしたってなら今突っ込んで売ってますので、突っ込んで売りの買い戻しショートカバーが入るはずなんで、そこは狙えるかなって感じですね、はい、
短期勢の動き、
はい、そうですね、短期勢の動きとしてはあるかなと思います。大きい流れはどうしてもドルがちょっとやっぱ弱くなってしまっているので、ゲームチェンジとまではまだ行ってないかと思うんですけれども、
はい、
これねちょっとマーケット、円買いに織り込みすぎているんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりはしています。当然あの円安是正って話に本当になったとしたら、
はい、
もう140円を一気に割れ込んで130円台の世界にもう完全にゲームチェンジするわけなんですけれども、いやー確率論でいけば、うん、あのその確率は低くてテールリスクであって、はい、表向きは何もなかったちゃんちゃんっていう話の方が、うん、あのある話ですよね。
はい、うん、そうですね。あとはなんか具体的なやっぱりこの通商交渉の、はい、あのものが出てきそうですから、その一つの、一つの内容もね、
そうですね、
見ながらってことにもなるのかもしれませんけれども。
そうですね、通商交渉はでもちょっとどうなんですか、苦しいかもしれないですね。自動車どこまでね、今 25% の追加関税をどこまで回避で、だから元の世界には多分戻れない、
はい、
元の世界にはさすがに戻れないはずなので、どっかで折り合いをつけるとなってくると、日本の株価にとってはちょっと苦しい状況、だからリスクオフの円買いというのはなんかちょっとこの通商交渉ではどこまでなるか分かんないですけれども、
はい、
気になるところではありますね。
そうですね、はい、この政治的な動きを今週はしっかり見ていきながらということに、ね、
ですね、
まだまだなりそうですね、
はい、あのそう、半人前さん、井口さん何買ってほしいと思っていそうってのは、まあ確かにそうで、あの、本当に、あの、ね、台湾ドルとか韓国ウォンぐらいの、ものすごい急騰があれば、もうマーケットがもう大荒れになりますので、まあそんなのを期待したいかなと思っているんですが、まあメインシナリオはやっぱり何もなかった、で、ショートカバーでふわっと上がってっていう、そのふわは取りたい。
本当そうですね。はい、私もそこは取りたい。
ふわぐらいは取りたいかなとは思って。います。ただまあ、
明日の朝の加藤財務大臣の表情が真っ暗じゃないかと心配です、ね、やっぱりね。
そうですね。はい。とにかく今週はこの日米ですね、あの、通商交渉のヘッドライン相場です。間違いなく、はい。
そうですね。
はい。このヘッドラインに振らされる日々が続くので、まあ、身構えるか、もう一回ちょっとポジションをスクエアにしとくか、動いた後狙うか、いろいろそのトレードスタイルによって考え方変わってくるかと思うんですけれども、
はい、
ぜひ、押さえといていただきたいポイントになるかと思います。
はい、わかりました。はい、しっかり見ていきたいと思います。はい、
そうですね。はい。あとは、これ毎週お話ししている、なんか割と流行ってるので毎週やってるんですけど、IMM の通貨先物ポジションの円ロングですね。
はい。
はい。これがですね、なんて言ったらいいんでしょう。引き続き高水準っていう表現が多分合ってるんだろうなとは。
ちょっと解消されたんじゃないかと私思ってたんですけど、そんなことないんですね。
実を言うとですね、私もそう思っていて、
はい、
それなりに、まあこれ、減少はしてるんですけど、円ロング減少してるんですけど、こんなもんかって感じですね。
こんなもんかって感じです。
はい。
本当に。
で、この IMM の通貨先物ポジションって一週前の火曜日なんですね。
はい。
なので、これは、このデータは5月13日
の、はい、
ポジションですね。まだ17万枚あります。で、
はい、
この5月13日というのは米中の合意後なんですよ。
ってことはだからリスクオンみたいな形にして、
リスクオンになって、
とドル円
は一気に148円までいったっていうポイントなんで、だいぶもう切らされたのだろうなと思ってですね、
そこまでって結構しつこい買いも入ってきて、はい、またさらに加速したっていうイメージがあったので、いや本当に
そうですね、
だから買い戻しいったなと思ったんですけど、
は
い、
おそらく、まあ、ある程度の買い戻しも入ったと思うんですけど、
はい、
やっぱりそこからさらに円ロングっていうのをやってきているかもしれないいいですよね。
はい。
だ今回の、日米の通商交渉で、まあ、これだけアジア通貨高見せつけられたので、まあ、円もっていう形でベットしてきてるのは確かにあるのかなという気はしますね、今週に向けてですね。
プロの人たちはやっぱりそこを狙って、
まあ、
そうですね。ということですね。
はい。まあ、まさに、あれぐらいの急騰、韓国ウォンも、台湾ドルも見せられちゃったんで、まあ、そこはちょっと連想してるか、はい、でも、それでもやっぱりもうちょっと減っててもよかったな、っていうふうに思いますね。それとも、まあ、それも 円ロングもそうですけども、やっぱりドル離れもやっぱ、はい、合わせてあるんだろうなというところですよね。
そうですね。今回そのアメリカの国債格下げがありましたけれど、うん、はい、株式相場とかだとあんまり大きな影響ってなかったように思えるんですね。
まさにそうですね。逆に上がってたぐらいだったりもしているので、
は
い、
ただ若干為替の方はそう考えると、うん、そこも影響があったのかもしれないですね、
うん、そうですね、はい。なので、まあその米中の、まあ、90日間の、まあ、猶予期間っていうのをまた、結局時間とともにまたみんなざわついてくるわけですし、まあ、覇権争いしてる国なんで、まあ、うまくまとまらないっていう意見もやっぱり冷静に考えてみると思うので、はい、またじゃあ、期間延長なのかとか、一部合意でお茶を濁すのかとかって考えると、やっぱり根強いドル離れっていうのはあるのかなっていうのは、この IMM の通貨先物ポジションを見ても思うところ、もう思ったよりもやっぱり、減ってないなっていう感じですね。
はい。しつこい円買いが入ってるっていう。
しつこい円買いが入ってますね。はい。
はい。気をつけたいと思います。
はい。気をつけたいと思います。
はい。ということで、こういう相場ですから、この後お知らせを挟んで、はい、井口さんにトレード実践講座、伺っていきたいと思います。はい。
ボラティリティの話をしていきたいと思います。
はい。それでは一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さあそれではここからは現役為替ディーラー井口義雄のトレード実践講座をお送りしていきたいと思います、はい、予告させていただいた通り今日はボラティリティについて、はい、
そうなんですね、はい、ボラティリティについてまさに今ボラティリティ高ボラティリティの中で戦わなければいけない。まさに今ももう動いていて、うん、ロンドン勢が攻め込んでくる中での、トレードがね、強いられているわけなんですけれども。
先ほど144円15銭まで行きましたので、はい、うん、ちょっと144円割れもというのがね、視野に入ってきている感じがありますけれども。
本当動きますよね、うん。はい。で、まあ、ボラティリティって、まあ、よくね、言うんですけれども、常にその僕の中ではそのボラティリティが今どこにあるのか、うん、上がっているのか下がっているとかのかっていうのを考えているものになります。
動きが大きいのか小さいのか、
動きが大きいのか小さいのかっていうのは非常に大事になってきていて、
はい、
この番組でも何回かお話ししてるんですけれども、やっぱりその短期のこのマーケットっていうのは非常にランダム性が、はい、高くてですね、まあ、どっちに行くかなかなか分かりづらい中ではですね、その、ボラティリティの発生時っていうことに関して言うと、ランダムではなくなるっていう確率というのが、上か下か出てくる、出てきやすい局面ではあるので、ボラティリティというのはとても重要だということ。うん、ボラティリティ、簡単に言うとボラティリティ上昇時っていうのは少し角度を、はい、トレードの角度を高くすることができるということになりますので、ちょっと、はい、説明していきたいなというふうに思います。
はい。はい、
ボラティリティとはって、まあ、ちょっと当たり前のところからいきたいんですけど、まあ、簡単に言うと価格の変動率のことですね。
率が、はい、うん、大きく動いてるか、動きが小さいか。
動きが少ないかっていう、それだけですね、はい。ボラティリティが高いというのは価格が大きく上下していて、うん、ボラティリティが低いというのはまあ安定してちょこちょこちょこっと動いているというような状態ですね。で、一般的に言われているのは、ボラティリティが高いというのは、まあ、リスクが大きいとか言われています。うん、で、ボラティリティが低いというのは、まあ、安全な取引がしやすいというふうに言われておりまして、ビックス指数 ってあるじゃないですか。
はい、あります。
あの、いわゆる恐怖指数。ね、はい。あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、あの、ビックス指数というのは、あれ、ボラティリティのことを言ってるんですよね。うん、
はい。
ボラティリティが高いとビックス指数が上がって、ボラティリティが低いとビックス指数が下がってっていうことなので、うん、ボラティリティが上がるというのは、イコール恐怖というふうに、はい、あの、捉えることができるのかなというふうに思っています。
はい。
市場のこう、温度を測ると。いうことの役割もあるのかなということですね。うん、はい、で、じゃあ、どういった、時にボラティリティが発生するのかっていうのが次のページでちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、
はい、
ボラティリティ要因と重要度、ね、この、ボラティリティの重要度っていうのは、これは完全にあの、ちょっと私、自分の試験も入っているんですけど、はい、トレードをするときに、の重要度ですね。
なるほど。はい。だから、いろんな要因でボラティリティが上がったり下がったりするけれども、はい、その中で何を重要視していくか、はい、っていうことですね。
そうですね、はい。上からあまり重要視してないってことなんですけど、うんうん、例えば経済指標の発表があるとボラティリティって上がりますね。まあ、雇用統計とかで一気に上がるんですけれども、はい、あとはテクニカル要因とかね、例えば100円っていう節目が割れたりすると、大きく値段が走ったりするみたいな。
は
い、
あと、移動平均線を、ね、
移動平均線を割ったとか。はい、っていうのは、ボラティリティが上昇する要因にはなるんですけれども、結局これは分かっている情報、みんなが分かっている情報、はい、21時30分に雇用統計の発表があると、うん、でどっちに転ぶか分かんないからみんな身構えて、ある程度のボラティリティが出るというのは計算ができるので、
はい、
そこまで重要度は高くない。で、例えばその流動性が低いとか、あの AI が高速取引をしてくるとかっていうのは、割とこう、予測がしにくかったりすると思うんですよね。はい、急に AI がヘッドライン相場で、買ってきたとか売ってきたっていうのはちょっと瞬発力がいるかなというところなので、こういったところで言うと、僕の中での重要度が高いっていうことですね。で、さらにはそのファンダメンタルズの急激な変化。
はい。
があったり、例えばその急激な変化によってマーケットの心理が急激に冷えたりとか楽観したりっていうのが、うん、あの重要度が高いかなというところになってきておりまして、あの、はい、予測できるかできないかっていうことが非常に大事ですね。
そうですね。あとはイコールだから対応できるかしにくいかということにもつながりますよね。
まさにその通りで、みんなが対応できるところというのはみんな対応してそこで終わってしまうんですけど、はい、この下に行けば行くほど皆さん対応しづらくなってくるんですよね、はい、で対応しづらくなったところで言うと、あのボラティリティがさらに加速しますんで、うん、そこからは反対売買が出る、狼狽売りだったりとかですね、はい、そういったものが出るので、そこを狙うっていうことですね。
なるほど。予測できない、対応できないからこそ、はい、一段とそのトレンドが長く続いてしまう、大きなものになってしまう可能性が高いっていうこと。
そうですね。はい。
はい、
で、基本的にはそこに皆さん対応できないです。
うん、
あの、はい、ので、対応できる人だけがその反対サイドで収益を伸ばすことができるっていうのが、あの、短期の世界では非常に重要なことになってくるんですね。
はい。
で、これ、中長期でポジションを持っている人っていうのは全くこれ関係ない話で、うん、ボラティリティの急変に対して狼狽しないでくれればいいわけですよね、
はい、
すごく長い目で見ているので、この短期的なボラティリティの上昇で損切りしたりとかっていうのを絶対しちゃいけないことなので、この中長期の人がこのボラティリティをずっと向き合うときには、ちょっとやそっとのボラティリティでは動じないだけの、
はい、
あの考え方を持つ必要があるかなと。
あとやっぱり資金力だったりとかね、はい、その自分の中で、
そうです、
はい、レバーをどれぐらいに抑えておくかとか、
レバーをどれぐらいに抑えておくかっていうところでボラティリティ対策をしてもらえればいいかなと思っています。ただその短期で玉がね、売りと買いがぶつかり合う世界においては、このボラティリティの重要度っていうのが大事になってきますので、で、こういったその下に行けば行くほど、
はい、
いち早くなんていうんですかね、そのボラティリティに対応できるかどうかが、うん、もう本当に、勝負の分かれ目になってくると、うん、いうことになります。
対応さえできれば、はい、大きなチャンスにもなるってことですね。
そうですね。基本的にボラティリティがあるっていう時点でトレードチャンスがたくさんあるっていうことなので、はい、まあ、例えば損切りしようが何しようが次のチャンスが非常に大きいですし、うん、あの基本的には普通の人は ボラティリティが出てくると対応できないと思うんですよ。
はい、
で、ポジションも損切りもできないし、伸びきったところで、まあ、本当に仕方なくロスカットになるみたいなことが非常に多くなってしまうので、はい、対応が遅くなる、うん。その対応の遅さっていうのは、逆には狙い目だったりはしますので、うん、ちょっと厳しい世界かもしれませんけれども、そういった、いち早く対応できる人、対応できない人で、なんて言うんでしょう、こう、勝負の分かれ目になってくる。はいということですね。そうですね。
リスクとチャンスが本当背中合わせっていう感じ、はい、
まさにそうですね。それこそがボラティリティの、使い方ということですね、
はい、
で基本的にはボラティリティが急に高くなるとほとんどの人はついていけないですから、はい、その偏ったポジションっていうのは切らされる、そっちの方向にいち早くついていった人が収益を伸ばせるという、そういう短期はそういう世界になってくるので、
うん、そうですね、うん、冷静にだからまあボラティリティがあればチャンスも多いって思ってるわけですけど、
はい、
それを冷静に考えていかなきゃいけないってことですよね。
そうですね。でもボラティリティが出た時にチャンスだともし思えてるんだったら、それは素晴らしいトレーダーですよね。
はい、
狼狽してどうしようどうしようってもう目を塞いだりとかで思考停止になることは多いと思うんですけど、そうではなくてこれがチャンスなんだって思えるかどうかっていうのが、とても大事だと思います。はい、
ね。
FX の世界では特に。そうですね。
すごい意地悪な言い方しますけど、
はい、
みんなが負けるところだからこそ、
はい、
自分も一緒に負けないで勝たなきゃいけないってことですよね。
そうですね。もうまさにそこが確信をついていて、大衆心理っていうのは大体どこまで行っても一緒なんですよね。
はい、
分かっていても多分動けないと思うので、いち早く動ける人だけがその大衆の反対サイドに行くっていうことになります。うん、この番組では何度も言ってるんですけれども、やっぱり、大きく偏ったポジションの反対サイドにいないと大きな収益は出ないので、
うん、はい、
それが瞬間的に短期的にこのボラティリティの上昇によってチャンスと化すということになりますので、なんて、その直近で言うとファンダメンタルズのこれ変化、急激なゲームチェンジっていうと、4月にトランプ大統領がいきなり、
はい、
思ってもない関税をかけてきた。これ完全にゲームチェンジが起こってですね、みんな狼狽売りをしていってどんどん加速していった。っていうことなんですね。一気にボラティリティがあれ倍ぐらいになりましたよね。で、やっぱりついていけないからさらに加速していくっていうところになるので、そこをいち早く変化についていけるかどうかっていうのが、はい、ちょっと口酸っぱくして言って申し訳ないですけれども、なんでしょう。勝負の分かれ目になってきます。
そうですね、はい。対応の遅さは往復ビンタって書いてくれてますけど、まさにそうなんですよね。もうダメだって思ったところで出てしまうと、逆に行ったりとかするんですよね。
そうですね。
これもよくあること。
そうですね。はい。なので、そういう、その短期的なボラティリティに、やっぱり、
はい、
もう言葉を、なんですかね、こう、恐れないで言うと、こういったところで勝てないと、多分厳しい世界だと思います。はい、
うん、そうですね。
うん。で、はい、で、ここでちょっとやっぱ苦手だなと思うんだったら、正直もう中長期で、ポートフォリオとして外貨を使うとかっていう方がいいかもしれないですね。
はい、
うん。特にスイングとかもそう、スイングでもそうですけども、ここでいかに、頭を切り替えられるかってとっても大事なので、ちょっと重要なポイントだと思ってご説明をさせてもらっています。
はい。
で、ですね、これ重要度、これ私の中での重要度ではあるんですけど、とってもこの考え方大事なので覚えておいてもらいたいなと思います。で、あとボラティリティを理解する上で、こちらの表を持ってきました。
はい、
ですね、これ今、YouTube 見てる人はグラフが見えるかと思うんですけれども、ラジオの方は今何を見てるかというと、ドル円のボラティリティですね、ドル円のヒストリカルボラティリティというボラティリティ用の推移と、ドル円の冷やしを今見てるわけなん、冷やしのラインチャートを見てるんですけれども、
はい、
これボラティリティが上昇している時というのはですね、この白い線がボラティリティ上昇というのはトレンドができてるんですね。
あ、なるほど。下落だったり上昇だったりありますけど、
はい、
ボラティリティがその変動率が大きくなったらもこう上に行くってことですね。
はい、そうですね。
はい、
確かにこのボラティリティ上昇で、これ下落トレンドでもいいんですよ。
う
ん、
そうですよね。同じことですよね。
トレンドの方向性は関係なくですね、
はい、
上でも下でもトレンドができてるっていうのがボラティリティ上昇。一方で、これ真ん中からボラティリティ下降してるんですね。
はい、
どんどんボラティリティがなくなってる。そういった局面ではもう完全にレンジ入りしてるんですよね。
なるほど、はい。
で、またボラティリティが上がってくるとトレンド入りする。で、またレンジ入りする。これまさに、なんて言うんでしょう。トレンドとレンジしかないわけなんですけども、
はい、
ボラティリティ上昇時トレンドが出て、ボラティリティ下降時にもうピタッと止まるっていうのがもうまさに、この通りというふうになってきているので。
質問で、井口さんは、はい、ボラティリティを推し量るテクニカルツール使いますかってことですけれど。
そうですね。
はい、
これは、 まさにこの、今のボラティリティ、これ何を見てるかというと、HV というヒストリカルボラティリティ、はい、まあ、過去のボラティリティを慣らしたものを使うんですけれども、はい、今、ボラティリティが上がってるのか下がっているのかは使いますね。
はい、
ヒストリカルボラティリティというのがありますので、うん、そういうあのインジケーターがあれば使って、はい、HV 使っていただいてもいいかなというふうに思っています。はい、
これ、冷やしだけじゃなくて短い足でも対応する
これはもう1日の中でも、まあ、まさに同じことが起こっていまして、はい、これちょっと冷やしですけど、1日の中で、例えば、まあ、分かりやすいところで言うと、東京で中値で、こう、ちょっと上がったり下がったりして、うん、はい、中値でボラティリティが上がって、で、ボラティリティがさ、お昼ぐらいでもほんと下がりますよね。で、レンジになってくるんですよ。ボラティリティが下がってくると、やっぱレンジになるっていうのが、うん、分かる。で、まあ、ロンドンが入ってくると、また今日みたいにね、はい、動いてますけど、またボラティリティが上がって、下落トレンドーンってなったりとかっていうのが、うん、ヒストリカルボラティリティ、ボラティリティから見ることができる。はい、逆にボラティリティを見ることで、そのトレンドの強さ、もうちょっといくんじゃないかなとかって見ることも、していいんじゃないかな。
そうですね、
こっちの方が、はい。逆にそのファンダメンタルズを追うよりもシンプルかもしれないですね。
そうですね。うん、単純にこれもボラティリティが高くなった時っていうのは、はい、そのトレンドを追うトレード手法でよくって、うん、はい、低くなった時はレンジでっていう手法になるので、もう全然違う、だから戦い方になるわけですよね。
違う戦い方になりますね。だからボラティリティ加工時も、非常にレンジっていうのは、分かりやすいレンジは、全然取引に参加していいかなとも思いますし、
はい、
そのボラティリティ上昇、ボラティリティ下落での取引の手法を変えるっていうことが大事になってくると思います。うん、それは、日足だろうが、1日のデイだろうが、もっと細かい分足だろうが同じですね。
はい、そうですね。はい、これ見ると、冷静に本当に、自分でやるべきことを見定めることができそうですね。
はい。で、慣れてくるともう、その HV って、とかね、そのヒストリカルボラティリティが使わなくても、もうろうそくで分かるので
感覚の中で。
はい。多分そうなってきます。
はい、
ずっとやってるとですね。はい。ということで、ボラティリティを、まあ、正しく理解することが、まあ、大事になってくるかなというふうに思っております。
はい、
で、最後にちょっとまとめたものがあるんですけど、ちょっと特刊で作ってテキストになっちゃったんで、読みにくくて大変申し訳ないんですけど、ボラティリティ上昇っていうのが、まあ、今言ったように、トレンドと読みやすいですよね。で、ボラティリティが上昇してくると適応しにくいです。
はい。
これが
難しい
と思います。うん、適応をいかに早く今のボラティリティに体を慣れさせることができるかっていうことが大事になってくるので、急にドル円がね、1日なんか2、30銭しか動かなかったのが2円動き始めたら、うん、多分ついていけないですよ、普通の人は。
ついていけないです。
はい。はい、慣れるまでに、どんなにプロでも時間がかかると思うんで、でも、いかに適応していくかっていうことですよね。目をつぶらずに適応していくことで、そこに収益が待ってると思います。
適応できないと、その前の動きばっかり頭の中に残っていて、
はい、
いや、戻るはずとか、
ね、
はい、勝手に思って、はい、逆張りとかしちゃうことってすごくあるんですね。
はい、まさにその、退場のパターンですよね。
はい、
全くそのボラティリティのないところから急激にボラティリティが出て、こんなはずじゃないと思ってしまって、難品していって、うん、まあ、スイングトレーダーによくありがちですけれども、一気にポジション捕まって、大きく損失を出すというのが、全く適応していないことですよね。
はい、
で、そこをみんな逆の人たちを狙っている。その、ショートカバーを狙ったりとか、投げ売り狙ったりとかっていうことになってしまうので、うん、これ、大事なんですよ。もう、ボラティリティが上昇してきたら、全然違うゲームになったんだって思わなきゃいけないんですよね。
はい。
はい。
わかりました。
という、はい、ところだと思います。で、ボラティリティ、はい、下落時というのは、適応しやすいです。うん、
レンジだと思えばいいわけですよね。
はい。レンジっていうのはとってもやりやすい取引。
はい。
なんですよね、
はい。上がったら売って、はい、下がったら買って。
っていうところで、はい、すごく確率の高い取引ができますし、うん、割と初心者もこういったところでは利益を上げやすいポイントですよね。
はい、
だけど一発のボラティリティの上昇で全てを吹っ飛ばしてしまうんですよ。
はい。
はい。なのでどちらかというと、いつでも高ボラティリティが来た時に、まあ損切りできるとかっていう、うん、スキルを身につけておけさえすればいいわけですよね。
そうですね。コツコツドカンにならない、
うん。コツコツドカンにならないようにしなければ。
ドカンドカン儲けて。
ドカンドカンもありますよね。はい、でボラティリティが上がるというのはもうちょっとしつこいですけど、トレードチャンスがあるので、うん、損切りしてもどんどんチャンスがあるので。はい、損切りをして次に向かう。そのチャンスがたくさんあるよ。だけど、うん、やっぱりみんな切れないんですよ。
はい。
で、
結構実感がこもってました。
でもやっぱり切れないと、もう何もできなくなっちゃうし、はい、ただ傍観してしまうし、本当に高いボラティリティが出た時っていうのは、もう一気に、 はい、飲み込んでっちゃいますからね、すべてを。
そうですよね。だから、あの時に動いてればよかったって何回思ったことか、そうなんですよ、
そう。だから戻ることもあるから、はい、戻った時のね、体験談とかもあるので、戻れないともあるんだけど、どっちが危ないかと思ったら、もう一回切って、はい、今の高いボラティリティにかけた方がいいわけですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。だから、ちょっと話長くなっちゃうけど、ボラティリティが出るってことは戻りも早いんですよ。で、また、ボラティリティが出た分、またそっち方向に行くっていうのも、あるので、一回大きなボラティリティが出てくると、続く、高ボラティリティというのは続くので、それになれるということが大事だということになるかと思います。
はい、わかりました。さあ、ここでですね、はい、皆さんからの、投稿をお願いしたいな、これ後で、じゃあ入れましょうね。一旦 CM 挟みます。
はい。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。さて、ここでですね、新企画、
はい、
リスナーの皆さんからいろいろ投稿いただいて、はい、それを我々で判断、まあ我々じゃないで、井口さんに評価していただいたり、アドバイスをね、いただいたりしていこうかなと思うんですけれど、はい、最初のテーマ、みんなの神トレード。
はい、
ダメトレード。
なるほど。
いろいろあると思います。
いろいろあるでしょうね。
はい。本当そうですね、はい。なので、ぜひ皆さんに送っていただいて、はい、で、それを、この番組でもご紹介していこうかなというふうに思います。
はい。
はい。井口さんの神トレード。
トレードですか。
どんなんだろう。聞きたいな。いっぱいあるんですよ、ね。
いやいや、もう全然ないですよ。ね、だって、一番高いところで売ることもできないし、一番安いところでもね、買うこともできないじゃないですか。だから結局反省なんですよね。
常にね。
なんか、もうなんか例えばだけど、もうなんか決まったみたいなね、トレードなんて一年に何回かしかない気が。
井口さんでもそうなんですね。
だって、それぐらいなんか上はね、取り切れないからそう思っちゃうんですよね。はい、
そうですね。
はい。だからその妥協してね、よしとするしかないかなと思うんです。はい、紙トレードって言うとほぼない、そんなにはないかなと思います。はい、
はい。ダメトレードも皆さんのお話聞きたいなというふうに思います。
ダメトレードはね、僕も含めてたくさんあると思うんで。
はい。
はい、
ぜひぜひ共有させていただければなと思います。はい、応募方法ですが、番組宛てメールフォームがありますので、こちらでですね、送っていただきたいなと思います。こちらの番組公式サイト、そして XYouTube チャット欄にも URL を貼り付けたいなというふうに思いますので、そちらからぜひぜひご応募いただきたいと思います。またプレゼントもしっかりご用意しております、
うん、はい、
はい、番組特製プレゼント贈呈させていただきます。ですからプレゼントをご希望される場合はですね、住所の記入をいただく欄があるんですって。
そうなんですね、
そこにもしっかり住所を書いていただきたいなと思います、はい、第1回目の募集6月7日土曜日中ということですので、はい、こちらお送りいただければと思います。そのだから翌週6月10日火曜日に番組内でご紹介させていただこうと思います、はい、皆さんからのご応募お待ちしております。
よろしくお願いします。うっちーさんの聞きたいっていうのもあると思うんで、
じゃあその時に考えときます、はい、いや失敗ばっかりなんで最近も。
井口さんのダメトレードも知りたい。でもこんなのばっかりなんで、うん、たくさん話せますよ。永遠に多分喋れると、はい、思うんで。
もう番組の名前変わっちゃうかもしれません。紙トレードダメトレードになっちゃうかもしれませんけど。
ダメトレードばっかりですね。
はい、あ、ちょうど今 URL 貼り付けてくれましたね、はい。はい。ぜひぜひこちらからご応募いただければなと思います。
はい。
そう、それでは最後のコーナー、井口さんの今後ね、
ね、
はい、投資戦略伺っていきたいと思います。
わかりました。なんかちょっとさっきのボラティリティのところでは偉そうなこと言ってましたけど。なかなかできないですよね。
できないです。
わかります。すぐ切り替えられないのもわかります。自分もそうなんで、はい。ただ大事なとこポイントだと思いますので、はい。はい、ぜひ 気持ちの切り替えを早くしていただければと思っております、うん、まさに今がそういうトレードなんですよね。
そうですね、は
い、だって急に148円まで行ったのが急にまた144円割れるとかっていう、
うん、
その繰り返しじゃないですか。
はい、
もうこれは早く切り替えていかないと無理です、
うん、本当、
はい、
そうですね、
はい、というところです、うん、で、じゃあ今週のスケジュール見てみましょうかね。昨日まあ、トランプさんとプーチンさんありましたけれども、電話会談ね、ありましたけれども、
結局ね、
あまり話はなかったし、うん、そこまで介入はしないのかなっていう気もしてしまったんで、まあ、電撃合意とは至らずっていうところですね。はい。はい、というところで、まあ、リスクオンにはなりませんでしたというところ。うん、あと、オーストラリアの政策金利、今日ありまして、
はい、
25ベース利下げと、うん、いうことになりました。まあ、一応50ベースって話もあったんですけど、まあ、予定通り25だったかなというところですね。で、動きそうなところで言うと、木曜日に PMI があって、はい、これは、速報値になるんですけれども、うん、毎回トレードはしやすいですね。
はい、
ここは、やりやすい、指標。
予想が出てるっていうのもね、またね。
はい。
予想がね。
はい、
だから対応しやすい部類に入るってことですよね。
と、
はい、
なんていうんですかね、ヨーロッパは結構、順番に発表されるじゃないですか。
はい。
で、なんていうんでしょうね。こうフランスから確か発表になるんですけど、大体、うん、同じような、うん、PMI だったりするんで、
はい、
フランスでちょっと少しだけ答えもらえたりっていうところでは少しやりやすかったりする指標にもなります。
はい。
はい。あと ECB があって、
そうか。
まあ、今週はまあ何といっても、日米の財務省協議ということに、うん、まあ、なってくるんでしょうね。
はい。
うん、
ここが重要になってくると。
そうですね。ここは重要です。もう本当に二極、どっちかですよ。
そうですね。
はい。何もないか、ドラスティックに本当にあるかどうかなんで、はい、トレードチャンスしかないと思いますね。はい。ふわふわふわって上げがあるかもしれないし、もうとんでもない急落があるかもしれないしっていうところですね。どちらにもこう、いけるように身構えておくというのが、まあ、まさに今からですよね。もう G7 のところから、23日の赤澤さんまで、ヘッドラインに注目ということになると思いますね。
はい、そうですね。うん、今日ボラティリティのところでいろいろ教えていただいたので、はい、この中で予想しやすいもの、予想しにくいもの、対応、しやすいものしにくいもの自分の中で順序並べて、
はい、そうですね、
ね、考えてもらうのいいかもしれないですね。
一、は
い
ね、
週間の中でも
そうですね、
はい、
はい、ここは割とスケジュールも出てくるし、うん、ヘッドラインの流れてくる時間帯もある程度読めるかと思うんで、まあ身構えられるっちゃ身構えられるとも思うんですけども、うん、今で言うと若干やっぱり円安是正を織り込みすぎてる感じを僕はするので、
はい、
はい、戻しもしっかり頭に入れておかなければいけないかなと思ってますね。
そうですね。はい、ECB どうなるかなって質問入りましたけど、なんとなくちょっとね、うん、ECB も
そうですね、
はい、警戒強かったですもんね、うん、前回の会合でもね。はい、
そうですね。まあ、まあ、世界的な警戒感っていうのは、やっぱり、まあ、米中で少し緩和するかなと思ったら、そんなことないですね。
うん。
うん、まあ、全然、やっぱり、警戒感が変わらない、リスクオフ。基本的には、ふわっと、まあ、全体的にはリスクオフっていう感覚がもう完全に残っているので、うん、ドルの買い戻しっていうのはもう少し先なのかもしれないですね。はい。
本当そうですね。うん、ここにトランプさんのポストがあるんでしょ？無理ゲーじゃないかっていうね、コメントもあったり。
無理ゲー、そうね。トランプさんのポストは無理ゲーですよね。ちょっといつ来るかわかんないけど、でも、はい、なんとなくなんか統計出てますよね、うん。何時にポストが多いとかっていうのは、まあ出てたりもするんで。
そうですね、これいいかなと思ったのが、
うん、
ボラ対応の練習の週にしてもいいなって。
ああ、そうですね。
毎週宿題出してくれても、はい、井口先生って書いてありますよ。
わかりました。まあ今週ね、はい、確実にヘッドラインにはボラティリティ反応あると思うので、はい、まあ練習って言うとちょっとあれですけれども、うん、自分のイメージをちょっとつけてもらうのもいいのかもしれませんね。
はい、そうですね、はい。対応しにくいということになるんであれば、はい、ここをやっぱりちょっと ね、
う
ん、
そうですね、
重要視しながら、はい、はい、他のものはちゃんと予定というか、
そうですね、
その予測もしっかり見つつ、うん、それで数字を照らし合わせ
まさにその通りだと思います、
は
い。
宿題合わせになりますよね。そこも答え合わせにね。
はい、
はいはい、
と言いつつ僕も負けないように頑張ります本当に。
そうですね、はい。ボラティリティはあるので早め早めに動いて、はい、ということでございます。うん、はい、ということでそろそろお別れのお時間となりました。
ね、
はい、
した。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら。
さようなら。